クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグワード株式会社代表の時安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第49回です。よろしくお願いします。
お願いします。50が見えてきましたね。
はい、見えてきました。前回の第48回は、うん、まあ過去最長のおそらく
そうですね、
回にごめんなさい、激重でしたね。本当に
激重というか激リアルでしたね。
はい、もうリアルそのものという感じでしたが、
リアリティ回というか、
はい、あのクロニクルの現況について、あの包み隠さずお話をさせていただきました
これ大丈夫かな、こんな話しちゃってっていう感じが私も横で聞いてて思いましたけど、
すいません。多分ね、あの A さん B さん C さんはね、多分自分のことだって分かってるんじゃないですかね。
あ、まあね、はい、まあでもそれを良くしていこうっていう前提で、自己開示いただいてると。
そうですね、
世界中に、
はい、しかも記録が残っちゃうってね
本当にね、
はい、
確かに記録残りますもんね。
残りますよ、ポッドキャストは残りますからね。
いやいや、そう、これこんななんかね、はい、普通にフランクに喋ってますけど、
はい、
そうやって世界中に一生残ると思うとちょっと怖いですね。
そうですね、
そんなこと言われたら発言、はい、もっと気をつけないとなと今更思いました。
いやいや、もうあの丸めずに話していただければと思いますが、はい、で今回第49回はですね、
うん、
あのちょっと皆さんにお知らせがありまして、
何でしょう、
あの少し明るい話題というか、我々にとって明るい話題なんですけど、経営中毒がですね、
うん、
書籍化されました。
お、そうですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、これは本当にあのお聞きいただいているリスナーの皆さんのおかげです。
本当にありがとうございます。
はい、あの2月末にですね、うん、あの PHP 研究所から出版されまして、うん、タイトルはまさにこう経営中毒というもので、
う
ん、あの黄色い表紙の本が出来上がりましたね。
独特なデザイン、
はい、そうなんですよ。
ですよね、
あれだからもうすでにあの SNS 等でご覧になられた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
うんうん、
ちょっとあの普通のビジネス書とは、うん、あの違う
違う、
はい、想定ですね。
そうですね、見た目もね、
はい、そうなんですよ、
中身もね、
中身もだから今日は1回分かけて本の宣伝をさせていこうかなと思いまして
ストレートですね
そうですね、大丈夫、あの学びになる話も、
あ、なるほど、
あのしようと思うんですけど、
分かりました、学びになる宣伝、
はい、学びになる宣伝を
新しいな、あの
しようかなと思っております。
はい、ぜひ。
まあ、今回その、うん、徳谷さんが著ですね、書いていただいて、うん、でまあ、私は若干ちょっと構成には関わったんですけど、うん、ただまあ、PHP の、うん、あの編集者の方とか、うん、そのライターの方が、まあ、しっかりとこう仕上げてくださった作品なんですよね。はい、で、売りをですね、最初にお話しすると、う
ん、はい、
この本はですね、ですね、まずね、いい本です。めっちゃいい本。
いい本って。もうちょっとなんか説明あるでしょう。
語彙力って感じですよね。あのですね、なんていうかですね、まず、密度が圧倒的に濃いんですね。うんうん、この本、密度が圧倒的に濃くて、まあ、経営中毒でも結構その、なんでしょうね、いろいろとこう、あの、リアリティのあるお話を徳谷さんがいただいてるなっていうふうに思うんですけど、はい、
うん、
その行間が、すごいこう、丁寧に埋めていただいている。
は。
というのが私が読んだ結構第一印象でしたね。
はい、
だからまあもちろんその、音声とテキストで、
うん、
あのその体験というか作り方っていうのは違うんですけど、うんうんうん、テキストの場合ってやっぱりこう論理的にこう守備一貫性であるとか、このエピソードをやる上ではこういうやっぱ具体例がないとつながっていかないみたいなのがあるじゃないですか。
あ、うん、りますね、
はい。
はい。
それがなんかすごくこう丁寧にこう埋められている。
さすが元そういう業界にいただけありますね。はい、
そうですね。編集者の
編集者の、
はい、看板を一応背負っておりますので、は
い、鋭い
というのがまず一つ。
うん、
でこれって一体何につながるかというと、
うん、
再現性がやっぱりこう高い。
おお、はい、
なと思いまして、まあ、あの徳谷さん、あの最初に断っておくと本書は成功を約束する本ではありませんっていうふうに書いていただいてるんですよ。
そうです
ね。で、まあ、多分、ね、そうなんですよ、
うん、
まあ、これを読んだら経営が成功するわけではないんですけど、
うん、
でもあ、こういうトラブルだったり大変さっていうのは起きるんだろうなという意味での再現性は高い、うん、
高い、
はい、
高い
本だ な,
なるほど
ということを思いまして、で結構だからもう実際経営をされてる方は、
うん、
あのかなり役に立つ本なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
そうですよね、まあ、経営されてる方もだし、まあ、まさにこの番組のリスナーの皆さんもそうですけど、
はい、
経営されてる方もだし経営に関心のある方とか、
はい、
そこの視座は、まあ、リアリティ、
ええ、
それこそ前回でいうリアリティ、
リアリティ、はい、
を知るなんかきっかけに、ね、なるようなものかもしれませんね。
そうですね、
うん、
で、ちょっとごめんなさい、この勢いで、これちょっと手前味噌じゃないという前提で、
どう聞いても手前味噌感ですけど、
すいません、本当に。ちょっと最初、あと1分ください。あと
1分ください。
あともう一個、はい、私がすごい、これはまあやっぱ書籍だからいいなと思ったのは、
うん、
やっぱこう辞書みたいな参照性、うんうん、
なるほどね。
だなと思うんですよ。
はい、
で、ポッドキャストって基本的にこうフローで流れていくものなんで、うん、あ、今日この回かってなって、
うん、
まあ、楽しくこう聞いていただいて、まあ、ひょっとしたらそこから何らかの学びを得ていただいているかもしれないんですけど、うん、本の場合って見出しがこう一覧になっていて、
うん、
パッとそこに目が行くので、
確かに、ね、
今じゃあ自分が何に困ってるんだっていう時にこれを手元に置いておいて開くとヒントがあるっていう類の本になってるなと思いましたね。
うんうん、なるほど、まあ、確かにね、網羅性とかね、
はい、
構造的に構成するっていうのは口頭音声よりはやっぱ文字媒体のやりやすいですよね。
そうですね、うん、
とは思います。
例えばその、初期、まだその事業の初期の方は、
うん、
まあ、これ第4章とかは最初に考えたプロダクトはなぜうまくいかないのかなっていう章なんですけど、
そう、章の全体は全然まず伝えてないです、
ね、確かに、すいません、突っ走りました、すいません。だからそこを開いていただければいいなというふうに思います ね、 ね、
うん、
でごめんなさい、今ちょっと徳谷さんから突っ込みいただいたんで、はい、ちょっと全体像をお話しすると、
うんうん、
今回その経営中毒のシーズン1およびシーズン2の一部ですね、
うん、
というのをこうかなり再構成、
そうですね、
はい、させていただいたんですよね、
うん、
で再構成させていただいて、で、もともと経営中毒シーズン1は企業が本当にこうシード段階、
うんうん、
初期の段階から徐々に大きくなっていくっていうのを順番に語っていったんですけど、うん、今回の本は、カテゴリーごとに悩みっていうのを編み直しております、うんうん、で第1章はお金に関する話、
はい、あるあるなね、
はい、資金繰りは最初に直面する社長共通の悩みっていうところですね、うん、で第2章は次人の話ですね、
これもあるあるなね、
はい、もう経営でも何回でも出ますけど、はい、人組織の話、
はい、
はい、いいですね、最初の見出しは共に働くメンバーは仲間であり他人でもあるって、はい、そうですよね、
そうですね、
で第3章は、その中でも特にこう組織の話をより深掘りして語ってますね、う
ん、これもあるあるだね、
はい、
あるあるしか言ってないですね、
あるあるしか言ってないですけどまあでもお金も人も組織もやっぱあるあるですからね、ま
あ、あるあるですから、
はい、はい、で第4章がさっき私が申し上げた、
うん、
プロダクトの話です
ね、事業ですね、
事業の話ですね、はい、
あるあるな事業の話、
ゼロから100を可能にする事業のマネジメントっていうところ、うん、なんで5章は、エグジット出口戦略の話ですね、
そうですね、 IPO とか M&A とか、
はい、
まあ、多少あるあるな話、
そうなんですよね、で中にはそういうふうに IPO M&A っていうのもあればもう会社を閉じたいと思ったらっていう
話しましたね、
はい、ありましたね、これもね、
はい、ありました、
はい、で第6章がこのあたり私結構好きなんですけど社長の決断、
意思決定、
はい、意思決定の話ですね、24時間悩み365日決断すると
あるあるな、
あるあるな、はい、はい、
うん、
というような構成になってますね、
うん、
でそういう構成だったんですけど実際書いてみてどうでしたか。
そうですね、なのでちょっともうこの番組のリスナーの皆さんに支えられてのはい、ものなのでちょっとぶっちゃけるとですね、
はい、
どうやって書いたかで言うと、まあ、これ私マジ書いたんですけど、
はい、
材料としてですね書くときに材料があった方がまあ書きやすいんでライターの方にですねこの経営中毒の私と野村さんの喋ってる内容を、まあ、要素として書き起こしてもらいましたと、
はい、
でそれを見つつ全体の構成を考えてでいろんなものを書き足し、まあ、ゼロから書いたところも結構あったんですけどで作りましたと。でですね意外と思ったことを言っていいですか、
はい、
ライターの方に私と野村さんの話を書き起こしてもらうとですね回によっては大したこと言ってねえなっていういやなんか文字にしちゃうと、
はいはいはい、
なんていうかこの野村さんの質問が鋭かったり、
はい、
なんかこう喋ってる雰囲気もあるじゃないですか、音声の場合、
はい、
のでそれそのものを言語にするだけだと、
はい、
なんかこれは至極当たり前のことを言ってるなみたいなことが自分で言っときながらですね、
はい、
意外とあって、
うん、
でももちろん確かにその至極当たり前のことを言ってるんですけどもうちょっとやっぱ前後とか背景とか具体的にとか補足しないとまあ分かんないよねっていうこともやっぱたくさんあって、うん、
はい、
のでそれをベースに結構もともとはライターさん書いてもらったのを再構成するぐらいかなと思ったんですけど結局めちゃくちゃ書いたんで、まあ、ほぼ書き起こしに近い、
そうですね、
ですね、
はい、私はこう下原稿といいますか、
うん、
ライターさんが書いてくれた書稿と、うん、徳谷さんのこのバージョンアップ版を拝見したんですけど、うん、まあ、別物になってますよね完全に
まあもちろん材料をね綺麗に構成いただいたのは大変ありがたかったんですけど、はい、であと難しいのがなんかこうカチカチな何ですかねなんか経営とはこうあるべきだみたいな、うん、
はいはいはい、
なんか やっぱ書籍って強いじゃないですか、
はい、
書き言葉読み言葉、ね、
はい、
ので偉そうになんかなっちゃうというか、この空気感、目線感がやっぱ私大事だと思ってるので、難しいですね。私も別にあの書くことの専門家ではないので、なるべく分かりやすくニュアンスも含めて伝わるようにっていうのを、なんか書いては消し書いては消しみたいなことをやって、口頭だとね喋っちゃえば流れるんですけど、
そうですね、
やっぱ書くのがなんかちょっとよく分かんないなみたいなのをですね、うんうん、やったので結構大変でした。
いやーお疲れ様でした。どういう時間で書いたんですか？お忙しいじゃないですか普段。
うん、ので週末をなるべくこう当てながらコツコツやってきた感じですよね、はい、しかもなんかそんな追い込みで夏休みの宿題ぐらいで、あの一気に完成できる分量じゃないんで。
そうですね、
長年コツコツ週末に書いて構成し書いて構成しみたいなのを、はい、まあやってきた感じですかね。ので、まあでもこうやってちゃんとやっぱ書籍とか文字媒体で整理されて残ると、本当に野村さんおっしゃったように参照もしやすいし再現性も出やすいし、
はい、
時間的にも短い時間でね全体を捉えられるので、うん、まあ、こういうリアリティが文字でも伝わればいいなと思ってやってきた感じですかね。
そうですね、
うん、
結構じゃあもう数ヶ月間ぐらい制作期間ありましたけど、
もうちょいじゃないですか。
もっと、そうですね、うん、半年ぐらい、もっとか、
もう、うん、
まあ、最初に始まった時からすると相当ですね、
半年以上ですよね、
はい、
うん、
その間徳也さんの週末はなかったってことですか？
うん、まあなかったって言った方がいいのかもしれないですけど、はい、そこまでではないけど、でも相当時間使ったのは事実ですね。
そうですよね、うん、
これ私喋る時もまあ多少意識してるんですけど、
はい、
私はいろんなものを経験確かにしてはいるが、私だけが絶対的な正解とは思ってないんですよ、
はい、
あくまでこういうことを感じる人が多いよねとか、こういう事例からすると私はこう思うっていう話なので、
うん、
正解とかべき論を提示するだけじゃなくて、私の主観でありながらなるべくリアルを文字でまあ、どう表現するかっていうことは結構考えてやりましたね、はい、
うんうん、
あと読み手の皆さん、あるいはこの番組の聞き手のリスナーの皆さんからすると、たくさんある事例なんですけど、でもその何か全部の話は正直参考になることってないと思うんですけど、
はい、
その中でもここは今の自分に近いかもとか、これからの会社にとって参考になるかもっていう、そういうできるだけ N1 の方々に届くように書くっていうことが、やっぱなかなか難易度が高かった気はしました。
そうですよね、なんかそこって結構相反するものじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
だってあの一人に対して明確に刺さるものは、うん、まあ、ともすればそのなんでしょうね、抽象度が下がるというか、まあ、具体度が上がっていくわけじゃないですか、
うんうんうん、
全員に刺さるものって誰にも刺さらない、
うん、はい、
全員に向けてやるものって誰にも刺さらないから、
そうなんですよね、
そのバランスってすごい難しいですよね、
さじ加減がね、
ええ、
本当におっしゃる通りなので、まあ、深くいくけど理解いただけるように広めに、
うん、
まあ、でもやっぱり全てが全員の皆さんにってことではないので、
はい、
特に今のご自身だったりこれからのご自身自社に参考になるところを中心に見ていただくだけでもありがたいなとは思いますね、
うん、
あとね、正直私もそうですけど、
はい、
喋って私自体が喋ってますけど、
はい、
なんかいろいろ話したから何話したかとか結構覚えてないこともたまにあってそうかそうだったなみたいな
思い出しました。
そうそうそう、やっぱね、文字になると思い出すし記憶できますよね。
そうですね、
なんか野村さんと盛り上がった気がするみたいな、はい、でも何盛り上がったか忘れちゃったみたいな
うっすらとした記憶だけがあるっていう。
そうそうそうそう、
私はそのテキストも音声もあの両方作る立場で、
そうですよね、
はい、ちょっとそのメディア論っぽいことを申し上げると、
はい、
あの、まあ、今、うん、そのまあ、ちょっとだけあの少し脱線しますけど、
はい、
あのテキストがどんどん読まれなくなってるって言われてるんですよ、
まあ、そうですよね、
はい、テキストメディアが一体この先こうどういう風になっていくのかっていうのが、うん、あの結構問われている時代、
うんうん、
まあ、平たく言うともうみんな動画を見ていろんなことをインプットして、うん、まあ、音声の方もそれいらっしゃると思うんですけど、
うん、
まあ、少なくともそういう情報で、しかもその動画は動画でどんどんこう細切れになっていって、うん、
はい、
まあ、数秒間で何かを得てすぐにこうスワイプするみたいな、
ね、YouTube とか TikTok とか最初ね、本当冒頭しか見ないですもんね。
そうなんですよ、うん、はい、という消費形態がすごいある中で、うん、じゃあ なんでテキストで、うん、しかも本なんていう、
うん、
こ
う
かなり分厚いものを、
そう結構分厚いんですよ、しかも
そうなんですよ、実体があるものなんですよね、
うん、
をなんでやるのかっていうそのお話を、
うん、
結構やっぱこう作り手としては真剣に考えざるを得ないんですよね、
うん、
ポッドキャストいいじゃないですかって言われたら、まあ別にポッドキャストでいいっていうふうに考え方もあるんだけど、うん、
はい、
それで言うと結構私は、テキストの役割は一定残るというか、うん、その希少性はずっと残るんだろうなと思っていて、うんうんうん、一つはやっぱり密度なんですよね。単純に例えばこんにちはとかありがとうございますっていう風に言った時に、こんにちはとかありがとうございますって言うと1秒ぐらいは経過するわけなんですよね。でもなんだけどテキストは、こんにちはとかありがとうございますが目でパッと入ってきて、それってその絶対に音で聞く時間よりも短いんですよね。
確かに。
つまりそのある形において情報量を密度濃く込めれるのはやっぱテキストなんですよね。
はい。
で、あともう一個が、やっぱこう保存できる。
そうですね。
物事がそこに、まあ、ある意味こう確定したファクトとして記録されるっていうのが、非常に大きいと思っていて、なんとなくこの先は、まあ、いろんなその、論者の方、まあ、徳谷さんのように経験を持った方々が、その、本気を見せる原液として、こうテキストっていうのがあって、それをうまくこう、拡散流通させていくという意味で喋、りのコンテンツっていうのがあるというような形態に今後変わっていくんだろうなっていうのは結構思うんですよね。
メディア進化論ですね。
そうですね、
さすが、はい、
だからお手軽なテキスト消費っていうのがだんだんとそのもう動画とか音声にとって変わられるようになってるんだけ ど、
なるほど、
その人の本気を見せる場としてのテキストっていうのは残る、というかその価値はむしろ細切れのコンテンツが流布すればするほど希少になっていくんじゃないかなっていうのは個人的に思ってるんですよ。
おっしゃる通りだと思いますね、はい、確かにまあ自分自身も本は多少読みますけど、
はい、
やっぱり文字媒体にね触れる時間もだいぶ減りましたし、まあ、だからこそでも自分が強い関心があったり全体感をね網羅的にインプットしたかったりそういう時はやっぱり読みますし、で大事な本って自分の中でも残ってますし保存してますよね。
そうなんですよね。
うん、確かに。
だひょっとしたらその発見する場所はその本もテキストではないのかもしれないんですけど、どこかの手段で発見してこの人をもっと深掘りしたい、この人の奥底まで触れたいという時に当たるものがテキストになってくるんだろうなっていうのは思ったんですよね。
確かにね。そうですよね。実際去年別の本でキャリア作りの教科書っていう本を、はい、ご出版させてもらって、どっちかというとそれは個人のキャリアをどう形成するか、まあ、あとは一方で組織としてキャリアにどう対峙していくか、個々の可能性をどう最大化していくかみたいなことに重きを置いた本でしたと。でおっしゃる通りで同じようなことをウェブ記事でたくさん書いてもですね、
はい、
まあ、フローで流れていってしまうので、
そうですよね、
なかなか大きな影響にはなりにくい。で動画だとどうしても、まあ、冒頭しか見なかったり。
そうなんですよね。
で実際その本によってかなり反響もあっていろんな方のキャリアの参考になったとか、まあ、教科書というタイトルも目打ってますけども参考にしたいっていうお声もいただきましたし、でも私としてはその本を出したけれどもやっぱりこの経営中毒で話しているような企業経営あるいは社長の視点っていうものが体系的にまとまった書籍って、まあ、あるようでないようで、で絶対的な正解みたいなものを提示するものでは冒頭あったようにないんですけど、そのなんかリアリティを網羅的に保存版で残せたらいいなと思って作ったって感じですかね。
そうですね、
うん、
まあ、なんでおそらく、最初手に取ってくださるのは、経営中毒をお聞きの皆さんがひょっとしたらこう経営中毒の本も手に取ってくださるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
結構なんでしょうね、後味といいますか、
うんうん、
受けた時の印象がちょっと違うんじゃないかなっていう感じが、
はい、そうですか。
音声で味わっている時とテキストでじっくりした時のメッセージは音声を聞いた時の印象と、
うん、
そのテキストをこう読みながら咀嚼した時、
うんうん、
ご自身で考えた時の印象ってちょっと違うんじゃないかなっていうのは、
そうなんですね、
思いました。
もうね、自分で喋ってるし自分で書いてるからもう私は客観的に見れないっていう、はい、
そうですよね、そういうもんですよね。
そうなんですよ、のでそう言っていただけるのはありがたいこと
ですね。だから何でしょうね、より、
うん、
私通読もちろんしましたけど、
うん、
よりなんていうか自分のことを考えながら、
うん、
メッセージを受け取ったのは本の方ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
なるほどね。
まあ、それこそコーチングを受けさせていただいた回、まあ、あれはちょっと全く別物ですけど。
あの内容は入ってないですよね。
あの内容
は
入ってない。
あれ入れてない
です。あれ入れてない。あれ入れてもしょうがないですから。
あれ入ったら大変だわ。
あれ、しょうがなくないですか、入れても。
いやいや、面白いかもしれない。はい。
なんで、より例えば、プロダクトの章を読んだときに、
うん、
あ、じゃあ本当に自分、今私がやっているビジネスは価値が返せてるんだろうかとか、うんうん、 人の問題が起きた時に、うん、あ今私は、まあ、望ましいというか分かんないんですけど、うん、少なくともその自分が考える範囲でベストを尽くせているんだろうかみたいなことを考えながら、はい、そのメッセージを受け取ったのはやっぱり本の方、
うん、なるほどね、
でしたね。
それは良かったです。
はい、
はい、
はい、ということで今回はですね、
はい、
あの書籍が出ますというお話をですね、あの1回分かけて
すごいな、何でもありですね、
まあ、ポッドキャストなんで
本当に宣伝するのかと思いきや、はい、本当に宣伝しましたね。
そうですね、前回は私ががっつりコーチングを受けてる回で、今回はがっつり書籍の話をするっていう感じだったんですけど
すごい面白い番組になってきました、はい、
どうですか、その改めてあのこう書いてみた感触と、あと、まあ、この辺をやっぱりこう受け取ってほしいっていう読者の皆さんへのメッセージってありますか？
そうです。まず、まあ、書籍ができたのもこうやって聞いていただいているリスナーの皆さんのおかげなので、最初野村さんと始めた時ね、何回続きますかねとかって言って、誰も聞いてくれなかったら3回くらいでやめますかとか、はい、みたいな話もちょっと冗談みたいなね半分でしたけどありましたけど、おかげさまでこうやってたくさんの方々に聞いていただいて、まあ、だからこそ回が続き、コンテンツが増え、
う
ん、
そうですね、
みたいな話になってるので、皆様のおかげでございますというのが率直なところです。たくさんねご質問とかも本当にいただいて、なるべくちょっと全部は無理ですけど、なるべくお答えしたいなというふうにも思ってますし、でも改めて今日の話と重なりますけど、こうやって言語化して残るというか、読者の皆さんにも届くような形で構成したことで、私自体も改めて言語化できたこともたくさんありましたし、まあ、ほぼほぼ書き下ろしなので、いろんなコンテンツも改めて全体感の中で論理的に整合性を持って入れられたので、これはきっとあの残って皆さんの何かきっかけになるものができたんじゃないかなとは思っています。であともう一個言うと、やっぱりこの経営中毒というタイトルの今回のポッドキャストの番組なり書籍なので、社長の視点、だから経営者社長の方は、まあ、自分の体験の振り返りとか何を大事にしたいかを考えるきっかけになってほしいと思いますし、社長経営者じゃない方もそういう視点を少しでも知るとか、いずれ自分が社長経営に関与する時の何かベースというか土台になってほしいなという、まあ、そういう思いですかね。我々が大事にしている思想をできる限り詰め込んでみたっていうので、ちょっと分厚い厚苦しい本にはなっています
ありがとうございます、はい、そうですね。なのであのおそらく現在進行形で経営をされている方にとってはもう言わずもがなですし、
うんうん、
まあ、これからあのひょっとしたらその経営のロールに携わる方にとってもあの読み物として非常に何でしょうね、あのああこういう世界なのかっていう発見がある本かなと思いますね、
うん、なんかね、ぜひ読んで、これが質問とか、これを言いたいとかあれば、あのいつものインフォのお問い合わせのメールにいただければ、はい、できるだけあの取り上げたいなとは思っております。
はい。そうですね。今回、あの経営中毒の書籍版については、
はい、
あの概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、うん、皆さんぜひそちらからですね、あのご注文いただければ嬉しく思います。
すごいストレートですね。正しいな、読んでいただければ、
はい、
ポッドキャストで注文はどうぞって初めて聞きましたよ。
すいません、本当にあのもう今日は手段を選ばずにあの手前味噌トークをさせていただきましたが、その分ですねあの後悔はさせませんので、はい、ぜひ手に取っていただければ嬉しいなと思いました、はい、ま
あ、皆さんのおかげですからね、
はい
はい、
ありがとうございます。経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。